く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。今日は感情安定は脳と神経の発達が鍵というテーマでお届けします。イライラや癇癪が起きた時の気持ちの切り替えに時間がかかり、困っているというお母様からのご相談をよく受けます。感情は脳と体から育てる時代です。我慢をさせたり言葉で諭してもダメなんです。学習支援、感情安定、感覚の統合を運動でサポートするという画期的な方法があります。脳は神経、そして体の発達、そして感情の安定を助けます。この3つが支え合って機能するため、まずは発達の土台作りとなる運動で体を整えることが感情安定には必要になってきます。未成熟な神経をつなぐ鍵、それは楽しく体を動かして、その経験を継続していくというところにあります。それによって体、そして心、そして思考の順番で脳は育まれていくんです。落ち着きがないとか、すぐ怒るとか、癇癪が激しい、そんなご相談を伺うとき、お母様方の感情の不安定さは性格なのでしょうか、というふうに悩まれていたり、それとも私の育て方が悪かったのでしょうか、と自分を責めてしまっている方もいらっしゃいます。私はどちらとも違いますとお伝えしています。むしろ感情表現ができること、脳の辺縁系が発達しているという証拠ですから、一緒に運動をしていきましょうというふうにお伝えしています。私が体からのアプローチが感情に有効だというふうに確信したのは、5年ほど前の発達障害の診断を受けた7歳のお子さん F 君との出会いがきっかけでした。彼は何にでもすぐにパニックになってしまうことで困っていると保護者の方からご相談を受けました。言語的なやりとりは問題なく、けれど音に過敏すぎて教室に入れないことや、洋服のタグが気になってしまって学習に集中できないこと、指先の動きが不器用で所持に強い抵抗を示していました。彼の姿勢や立ち振る舞いから状態を評価してみると、感覚の過敏さや運動発達の偏りが顕著に見られました。姿勢も崩れやすく、目の動きはとてもゆっくりでした。体の困り感が心の困り感につながっていることは明らかでした。残念ながら、こうした子どもたちは学校ではわがままとか気が短いとか甘えているなどと受け取られがちです。きちんと気持ちを切り替えていきなさいとか、ちゃんと話を聞きなさいとか、姿勢を正しなさいとか、そう叱られることが多いんですね。しかし、そのような言葉がけをしても感情が変わることはありません。むしろ不安定になってしまうことがあります。そのような時、体からの アプローチが有効である。そのような可能性を皆さんにも知っておいていただきたいのです。叱ってもお互いに嫌な気持ちになるだけで建設的なことは生まれません。反対に相手に拒否をされたというふうに否定されたと感じて自己肯定感も下がってしまいます。脳と体のつながりに少しだけ遅れがあるだけなのです。わがままでも甘えでもなく、ましてや気持ちの問題でもないのです。だから無理やりに気持ちをつけなさいと押し付けるのではなく、運動で心地よい体づくり、空間づくりをすることの方が心にも安心感が広がります。私は保健体育の教員免許を持ち、運動から情緒や学習、社会性を育む方法を20年にわたり実践してきました。現在は教育コンサルタントとして医師や教職員の皆様を対象にして脳神経と体、感覚の統合のつながりなどを講義、研修させていただいています。このようなケースで活用しやすい方法とは、教育キネシオロジーの中からブレインジムエクササイズ、そして発達段階に沿った運動のビルディングブロックアクティビティ、原始反射の統合を目的としたリズミックムーブメントトレーニング、そして心、体、脳を三位一体で捉えるキネシオロジー、タッチフォーヘルスなどを行っています。これらはいずれも体の動きで脳の働きを整えることを目的として生まれたアメリカ発祥の心身に優しい支援法ばかりです。F 君への触覚の過敏さに対する運動提案は、深めに、少し硬くしっかりと包み込むようなハグを入れました。特に過敏のある肩や首、背中などを押し込むように触っていきました。また、体幹の活性化のために、肩と腰を中心におへその方に押し込む運動、コアの活性化を提案しています。加えて、ご自宅でも実践しやすいようにバランスボールを用いたジャンプ、お尻でのジャンプやスイング運動などを導入しました。最初は触られるとくすぐったい、なんだか気持ちが悪いと言っていた彼も、3週間後にはこれやったらちょっと気持ちが落ち着くと言って自ら始めるようになりました。触覚やお湯受容覚などの感覚が整ってくると学習にも参加しやすくなり、感情の爆発が減少していきました。教室を飛び出してしまうこともなくなり、体の刺激を通して安心できることに気がついたようです。自分の内なる感情に気づけたことで、心も穏やかになっていったのです。まずは楽しく運動が実践できて、ご家庭でも継続することが大切です。このような支援法は、時に遊びにしか見えないと誤解されることもあります。もっと机に向かわせた方がいいのではないか、と批判されることもあります。 しかし、脳神経科学の観点から見れば、運動こそが感情、行動調整に欠かせない基盤なのです。脳のシナプスがつながれる。生まれてから3歳までの間に、お勉強をする必要はないんです。十分に体を動かすことによって、脳の神経細胞がしっかりとつながっていきますし、自分の体をコントロールする力が育まれます。これが非認知能力というものです。十分に心と体を育んだ後、学習に取り組む必要があります。また、そのように幼少期から運動をする、遊ぶという機会を多く持った子どもたちは、8歳、9歳を過ぎてからぐんぐんと自発性、自主性が育まれていくのです。結果、勉強が楽しい、継続したくなるというプラスのループが働くようになります。私自身はこの運動で心の安定が得られるというこの発達支援のエビデンスを取るために3年間大学院にて臨床研究を行い、特定の運動が発達をサポートすることを証明しました。今までの誤解と自分自身との戦いもあり、研究に協力してくださった多くの親子さんや医療従事者の皆様に感謝をしています。発達支援に役立てるブレインジムという効果的な運動があるということを証明したい一心でした。そのような志と縁が紡がれ、共に信じて運動療育に取り組む支援者の皆さんとつながることができました。現在では心身に負担の少ない運動療育を推奨してくださる医療従事者と共同して、全国で運動療育講座や発達支援講座を開講しています。支援の現場ではどうしても学習支援、行動支援、療育支援、情緒支援など、それぞれ分断された視点で子どもたちを見ることが多いのですが、子どもたちは一つの統合された存在、かけがえのない存在ですから、情緒や感覚、身体と別々に捉えるのではなく、すべて一つつながっていると捉えてサポートしてはいかがでしょうか。画一的な支援ではどうしても見落とされてしまう子どもたちにこそ体からの支援が必要です。学びに向かいやすい心と体の土台を作り、姿勢を整えることから始めてみませんか。感覚の過敏さや平衡感覚は外からは見えにくいことがあります。保護者の方ですら感覚の特性や発達の遅れには気づきにくいものです。なので、まずは体の特性を理解して個別支援に当たることが重要になってきます。他の療法とは異なり、個人にも集団にも活用しやすいことが、私の推奨しているブレインジムやビルディングブロックアクティビティです。F 君は気持ちが落ち着かない時には自分からちょっと運動してから勉強すると言って感覚を整える行動、運動を選べるようになりました。それこそが本当の自立だと思います。心が安定して学習に向き合える状態、 それは決してプリントを50枚100枚と解くことだけの学習では育ってはいきません。体の発達土台が整うことで腰を立てることができ、首が前に向き、指先の動きがスムーズになっていくんです。体、感情、学習といったこのような順番を追って成長していく子どもたちの発達をその通りにサポートできれば、きっと子どもたちの心には安心が生まれて、パニックや癇癪が減っていくということになります。このようなことに気づかせてくれた F 君、感謝の気持ちでいっぱいです。支援者や教師、保護者の皆様に伝えたいことは、動きが変われば感覚も情緒も学習も変わるという真実です。運動は感覚の土台を作る最良の支援ツール。あなたの支援に、そしてお子様のおうち療育に、ぜひ体の動きという選択肢を加えてみてください。オンラインで学べる発達支援講座を開講しています。詳しくは概要欄からどうぞお越しください。